皆様こんにちは。昨今の異常気象で台風や豪雨による被害に見舞われました皆様に心からお見舞いを申し上げます。通告に従い一般質問をいたします。ご答弁よろしくお願いします。市政運営10年を過ぎました高橋市長のこれからの留萌市の未来づくりに対する思い、やる気と情熱を確認するための質問をいたします。財政健全化とともに進んできた高橋市長が3期目の所信表明において市民との対話、市民との共同、営業をする市役所を市政運営の基本理念として掲げてきましたが、留萌市の目指す姿に近づいているのか、市長の見解をお伺いいたします。また、所信表明で5つの政策を打ち出しています。留萌市総合計画とのすり合わせの必要性についてお考えをお伺いいたします。総合計画基本構想は市町村にとっての最上位計画とされ、留萌市の場合、10年スパンで取り組む政策を描いた基本構想、5年の施策レベルの基本計画、3年の事業レベルの実施計画が総合計画と呼ばれております。しかし、市長任期は4年であることから、基本構想とのずれが生じ、新たな市長就任となった場合、公約と総合計画に違いが出てくる可能性もあります。政治サイクルと行政サイクルを一致させる考え方について、市長の見解をお伺いいたします。大項目2点目、留萌ならではの教育、人づくりについて質問をいたします。現在、留萌市教育ビジョンの策定作業が進められておりますが、留萌ならではの人づくりをどのような視点を持って取り組もうとしているのかお伺いいたします。策定作業の進捗状況は当初のスケジュール通り進んでいるのか、今後の見通しも含めてお聞かせください。続いて社会教育施設の建て替え計画について質問いたします。平成28年度補正予算として今定例会に提出されている中央公民館管理事業として屋外消火栓撤去工事と小型動力ポンプの購入が予定されていますが、事業実施の計画を含めて内容をお伺いします。さらに中央公民館の放送設備の修繕についても内容説明をお願いいたします。老朽化による施設修繕やトイレ改修工事も行われ、利用者の利便性向上や音楽合宿など宿泊者の環境整備にも大きく結びついていると思われますが、問題が発生してからの対処では財政運営にも大きな影響があります。社会教育施設の改修改善の年次計画を策定する必要があると思いますが、教育長のお考えをお伺いいたします。昨年9月の議会において文化センター、中央公民館、スポーツセンターの建て替えについてはおおむね10年後をめどとし、今年4月には関係団体などによる検討措置式を設置し、意見交換を進めたいと答弁しておりました。あれから1年が経過しましたが、建て替え計画策定に向けた動きについてお伺いいたします。大項目3点目、合宿誘致事業について質問いたします。 人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイラルを回避させるための人口ビジョンが策定され、戦略的に計画的に推進するために留萌市総合戦略が策定されました。この戦略の柱の一つが健康・にぎわい・留萌ブランド戦略として、宿泊を伴う合宿・大会誘致による交流人口の拡大であります。まずこれまで3年間取り組んできたスポーツ合宿可能性研究事業の課題と成果についてお聞かせください。次に交流人口の増加や地域経済効果が期待されることから、音楽合宿とスポーツ合宿との連携を深めるという方針で進められたと認識しておりますが、どのような連携が行われたのでしょうか。さらにスポーツ合宿と音楽合宿の窓口となる所管が違いますが、今後の方向性として音楽合宿に特化していくのか、あるいはスポーツ合宿と音楽合宿の窓口を一本化して合宿事業として進めていくのか、そのお考えをお伺いいたします。音楽合宿を実施している団体から要望されている事項がありましたら、その内容についてお伺いいたします。経済効果のみならず、地域の誇りや結束を強めるという非経済的な効果も期待される合宿誘致を取り組んでいる地域が多く、優遇措置や助成措置を実施している自治体もありますが、留萌市においても合宿事業に対する支援を行う考えがあるのかお伺いいたします。最後に市民理解の情勢についてです。合宿の実施時には施設全館の貸し切りが続くことで、その日に活動できなくなる団体などが出てきておりますが、合宿事業を継続していく場合は、合宿事業を通して人を育てる政策を重点的に取り組んでいることなど、広く市民に周知し、市民理解を深めていく必要があると考えておりますが、教育長のお考えをお伺いいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の高橋市政後半の政策という質問でございますけれども、はじめに所信表明で掲げた基本理念に近づいているかというご質問ですが、市民との対話の重視につきましては、総合戦略策定や次期総合計画策定に向けた市民会議の設置や市政懇談会、市長とのフリートーク、町内会長会議をはじめとしたあらゆる機会を通じて、市民の皆様から直接市政に対するご意見、ご要望をいただき、市民の皆様の思いに応えるまちづくりを進めてきたところでございます。市民との共同の推進につきましては、市民主体の健康づくりを進めるための健康生き生きサポーターの設置や、身近な外部公園などの管理などを進めていただく環境美化パートナー制度、自助・公助・公助に向けた自主防災組織と行政・企業との連携など、さまざまな分野での取り組みを通して、市民の皆様一人一人が自分のできる役割を果たしながら、 主体的にまちづくりに参画するという共同の意識が浸透してきていると実感しているところでございます。営業する市役所につきましては、札幌ライオンの留萌マルシェ、札幌ビールホテルグランド東雲、三省堂書店など企業と連携した取り組みや、近畿大学、東海大学、函館未来大学との連携による一次産業振興の取り組みのほか、手切り干し大根など新技術を活用した新商品開発、販路拡大などの取り組みのほか、さまざまな連携などにより留萌の情報発信と知名度向上に取り組んでまいりました結果、留萌の知名度向上は図られてきているものと感じているところでございます。まあ、今後総合戦略の3本の柱に基づいた施策を推進していくとともに、市民の皆様が自身の生きがいをしっかりと感じていただき、住みよい地域を実感できるような町づくりを目指してまいりたいと考えております。次に、市長公約と総合計画ということで、所信表明と留萌市の総合計画ということについてですが、留萌市総合計画は総合的かつ計画的な市政運営の最上位の計画であり、留萌市全体の将来像を示す市政運営の指針となっているところでございます。このため、計画の策定にあたりましては、私の市政運営の方針でもある所信表明で示した市政運営における5つの政策の方向性と整合性を図るとともに、社会情勢や市民の声を反映したものとなっていると考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。3点目の政治サイクルと行政サイクルの一致ということについてのご質問ですが、市長の任期は地方自治法において4年間と定められており、留萌市総合計画については、留萌市全体の将来像を示す市政運営の指針となることから、その期間については10年間としており、それぞれの期間や開始日等のサイクルについては一致していないのが現状でございます。このため、総合計画の策定にあたっては、市長の市政運営の方針を反映させ、政策の方向性の整合性を図ることとしておりますが、計画の期間内に情勢の変化が等が生じ、情勢の変化等が発生した場合には、新たな行政事業に対応できるよう、計画自体の見直しを行うこととしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問についてお答えをしたいと思います。大項目2点目の留萌ならではの教育、人づくりについてお答えを申し上げます。はじめに中項目1点目の留萌市教育ビジョンに関する項目の最初の質問であります。留萌市教育ビジョンが目指す留萌ならではの人づくりをどのような視点を持って取り組んでいるのかについてお答えを申し上げます。留萌市教育ビジョンは、第6次留萌市総合計画の都市像の実現に向け、教育が果たしている普遍的な役割に加え、留萌市が目指す人づくりの観点から、留萌市の子どもを育む上で、大切にすべき基本目標、取り組む方針などを示す10年間のビジョンとし、本年12月下旬の完成を目標に、策定作業を進めているところでございます。留萌市教育委員会としては、教育ビジョンが目指す人づくりを3つの視点を持って取り組んでまいりたいと考えております。1つ目は、北海道教育の基本理念にも掲げられています、個性や能力を最大に発揮して、夢や希望の実現に挑戦し、主体的に未来を切り開く自立の力と、互いに支え合い、高め合い、共同して社会を創造する共生の力を兼ね備えた未来の留萌を担う人材の育成であります。二つ目は、すべての市民が生きがいのある生活を送るため、個性を生かし、能力を高め、生涯にわたって学び続けることができる 学習環境づくりや学習成果を地域に還元できる体制づくりであります。3つ目は郷土の歴史や文化を次の世代に伝えていくための担い手の育成であります。今後におきましては誰もが目標に向かって成長し希望に満ちた生活を送ることができるよう留萌市教育ビジョンなどに基づき着実に学校教育社会教育を推進してまいりたいと考えております。続きまして2項目目の留萌市教育ビジョン策定の進捗状況についてご質問にお答えを申し上げます。今年度策定が進められております第6次留萌市総合計画の進捗状況を適切に把握し総合計画と教育ビジョンの整合性を図りながら現在教育ビジョン策定会議において素案の作成を進めているところでございます。また教育ビジョンの改計画になります留萌市学校教育推進計画失礼しました進行計画および留萌市社会教育振興計画につきましても教育ビジョンとの整合性を図りながら素案の作成に着手しているところでございます。進捗状況といたしましては8月下旬に予定をしておりました市議会等に対する教育ビジョンの素案の報告、9月に予定をしておりました教育ビジョンに対するパブリックコメントの実施に関しておおむね1ヶ月の遅れが生じる見込みとなっているところでございます。今後の見通しについてですが教育ビジョン策定作業の一部に遅れは生じておりますが9月下旬に市議会等に対する教育ビジョン素案の報告10月には教育ビジョンに対するパブリックコメントを実施し当初の予定であります12月下旬をめどに教育ビジョンの完成を見込んでいるところでございます。また留萌市学校教育振興計画および留萌市社会教育振興計画につきましても当初の予定であります12月末をめどに学校施設整備計画など区別計画に関しましても1月下旬にめどに完成を見込んでいるところでございます。続きまして2項目目の社会教育施設の建て替え計画に関する項目についてお答えを申し上げます。はじめに中央公民館等管理事業として屋外消火栓撤去工事と小型動力ポンプの購入が予定されているが事業実施の経過を含めた内容についてのご質問にお答えを申し上げます。平成28年3月28日中央公民館正面通路上におきまして中央公民館屋外消火栓の送水管が破裂し漏水に伴い路盤が破損するという事故が発生し施設の指定管理者である NPO 法人留萌体育協会から報告を受けたところであります。破損原因といたしましては屋外消火栓用のモーターの誤作動により起動し送水管の内圧が上昇したことによるものと判明し漏水については復旧したところでございます。その後破裂しました送水管の状況について業者と協議をしたところ老朽化が著しく今後も今回と同様の事故が発生する可能性があるとの報告を受けたため全面改修の検討を行ったところ800万円弱の経費が必要と判明したところでございます。その後屋外消火栓の対策について留萌消防本部と協議を行ったところ小型動力ポンプの設置で屋外消火栓の代替ができるとの回答がありましたので小型動力ポンプを整備することをしたところでございます。整備内容といたしましては小型動力ポンプの購入と合わせて必要のない屋外消火栓の撤去と路盤の復旧工事となっており今議会に補正予算として提出し利用者の安全を確保することとしたところでございます。続きまして2項目目の中央公民館等の放送設備の修繕におけます事業実施の経過や内容についてのご質問にお答えを申し上げます。 中央公民館等非常放送設備につきましては、平成28年7月28日に放送用アンプが故障し、館内放送及び非常放送を流すことができなくなったことを、施設の指定管理者である NPO 人留萌体育協会から報告があったところでございます。非常放送設備につきましては、利用者の安全確保のためには欠かすことのできない設備であることから、交換部品での対応に進めておりましたが、この設備は中央公民館の建設当時の設備であり、交換部品がなく、放送用アンプの取り替えで対応することとしたところでございます。施設利用者の安全確保といたしましては、取り替えが終了する前の間、指定管理者である NPO 法人留萌体育協会の職員が利用者に直接連絡するなどの方法により、安全管理に努めてきたところでございます。この度入れ替えに伴い、留萌消防本部との協議の結果、消防法施行規則の改正により、業務用の放送を自動的に停止させ、非常用放送を優先的に放送するシステムが必要であるとの指導を受けたため、その工事についても同時に施工を行うこととしたところでございます。なお、放送用アンプにつきましては、8月22日に設置工事が終了、完了いたしました。また、業務用の放送を自動的に停止させ、非常用放送を優先的に放送するための工事につきましては、9月末までに終了する予定となっているところでございます。私といたしましては、今後におきましても利用者の安全、安心の確保に向け、施設の適正な維持管理に努めてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、3項目目の社会教育施設全般の改修、修繕の年次計画を策定する必要があると思うが、私の考えをとのご質問にお答えを申し上げます。本年5月26日開催の第2常任会におきまして、ご報告をさせていただきましたが、留萌市教育委員会におきましては、平成29年度から平成38年度までの10年間を展望し、留萌市の教育の目指すべき姿を描く構想として、留萌市教育ビジョンの策定作業を現在進めているところでございます。留萌市教育ビジョンの下には、平成29年度から平成33年度までの5カ年の教育施策の取り組みなどをまとめた留萌市社会教育振興計画を策定することとしており、これらの計画を推進をしていくための個別計画として、今年度新たに仮称ではありますが、社会教育施設等維持管理計画の策定を進めているところでございます。なお、この計画の対象施設は、築40年を経過をしております文化センターをはじめ、中央公民館、スポーツセンター、勤労者体育センター、弓道場、私立留萌図書館などの施設が対象となっております。私としましては、これらの施設の課題解決に向けて、3年間のローディング方式による計画として策定する社会教育施設等維持管理計画を毎年施設の状況を判断する中で、財政根拠を持ちながら計画的に施設の改修、修繕を進めてまいりたいと考えているところでございます。この項目の最後となりますが、中央公民館、文化センター、スポーツセンター等の建て替えについては、おおむね10年後をめどとし、今年4月には関係団体などによる検討措置を設置し、意見交換を進めたいと答弁しているが、建て替え計画に向けた動きについてのご質問にお答えを申し上げます。社会教育施設の建て替えにつきましては、平成27年第3回留萌市議会定例会におきまして、文化センター、公民館、スポーツセンターの3施設の建て替えの時期をおおむね10年後をめどとし、教育委員会内部はもちろん、市長部局等とも協議、検討し、建て替え計画を策定する旨の答弁を、さらに建て替え前の間につきましては、既存施設の機能を維持するための年次計画を策定し、改修、修繕を行う旨のご答弁をさせていただいております。その後、平成28年1月22日付の 第二常任委員会下の資料要求に対しまして、文化センター等施設の建て替えに係る考え方についての資料を提出させていただいているところでございます。平成28年第1回沼井市委員会定例会におきましては、先ほどのご答弁に加え、教育委員会や市長部局、関係団体や一般市民などで組織する建て替えのための検討会議の立ち上げを平成28年4月をめどとすること、建て替えに向けての基本構想を平成33年度めどに策定することなどのご答弁を前教育長から申し上げたところでございます。私といたしましては、建設の建て替えの議論の前提といたしまして、財政的裏付けと建設場所等の見通し、今後の数十年後を見通したまちづくりの議論、検討の中で、現実的な状況のもと、新たな社会教育施設の建て替えの議論を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。続きまして、大項目3点目の合宿誘致事業についてお答えを申し上げます。はじめに、中項目1点目の合宿事業の検証と展開に関する項目の最初のご質問であります。これまで3年間取り組んできたスポーツ合宿可能性事業の課題と成果についてのご質問にお答えを申し上げます。スポーツ合宿可能性研究事業につきましては、平成26年度から今年度までの3年間にわたり、継続的な合宿のあり方について、さまざまな角度から調査研究を進めてきたところでございます。現在、最終的な検証とはなっていませんが、スポーツ合宿の成果といたしましては、筑波ユナイテッドサンガイアが留萌市に3年間連続して合宿していただいたことにより、道内のバレーボールチームの中では、8月には V チャレンジリーグで活躍し、日本のトップリーグである V プレミアリーグ昇格を目指しているチームが留萌市で合宿をするということが伝わり、道内のチームにとってはレベルアップのための練習相手として留萌合宿をしたいという話があると大学チームの監督からお聞きをしたところでございます。もう一つの成果といたしましては、留萌市内や管内の小中高のバレーボールチームのレベルアップを目的としまして、筑波ユナイテッドサンガイアの選手を指導者としまして、バレーボール教室を開催いたしました。教室に参加しました子どもたちの競技力の向上と指導者のレベルアップへの効果があったと感じているところでございます。今後のスポーツ合宿の課題といたしましては、一つは宿泊に関する課題があります。宿泊場所として中央公民館やコミュニティセンターを正式に宿泊場所とする場合には、さまざまな法令に対する対応策を講じる必要があること、さらにはスポーツセンター等の使用日程の調整、市内移動のための交通手段の確保、施設使用料等の行政支援などがあると考えているところでございます。私といたしましては、スポーツ合宿、音楽合宿を含め民間行政職員で構成をしております留萌市合宿誘致検討委員会の議案の中から、留萌ならではの合宿誘致のあり方について検討してまいりたいと考えているところでございます。続きまして、2項目目のスポーツ合宿と音楽合宿との連携を深めるという方針で進められたと認識しているが、どのような連携が行われたのかとのご質問にお答えを申し上げます。平成28年度の教育行政執行方針の中で、留萌市総合戦略に掲げる健康、にぎわい、留萌ブランド戦略の一つとして、音楽合宿との連携を深めると表明し、その可能性や課題を整理していくこととしたところでございます。その連携の一つといたしまして、昨年11月に一般社団法人留萌青年会議所が実施している留萌音楽合宿誘致事業や、留萌市が実施をしているスポーツ合宿などを通じて合宿誘致の可能性を研究検討する横の連携組織として、一般社団法人留萌青年会議所、特定非営利活動法人留萌体育協会、留萌市 留萌市教育委員会がメンバーとする留萌市合宿誘致検討委員会を設置したところでございます。設置 当初は地域振興部に事務局を置いておりましたが、調査研究段階から次のステップであるより実践的な段階へ進むとことを目的といたしまして、留萌市教育委員会が事務局を担うこととしたところでございます。平成28年度は留萌市合宿誘致検討委員会のメンバーであります一般社団法人留萌青年会議所が主催をする音の底力、音楽の底力、音楽を通じたまちづくりの事業に留萌職員も運営に加わり、音楽合宿における成果などをこの事業を通じて共有化をしたところでございます。現在今年度の合宿事業も一段落をつきましたので、この3年間で見えてきました課題や問題などを持ち寄り、来年度に向けてさまざまな項目について協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、3項目目のスポーツ合宿と音楽合宿の窓口となる所管は違うは、今後の方向性として音楽合宿に特化していくのか、あるいはスポーツ合宿と音楽合宿の窓口を一本化して合宿事業として進めていくのかについてのご質問にお答えを申し上げたいと思います。平成26年度から3年間実施された合宿事業につきましては、スポーツ合宿につきましては留萌市教育委員会が、音楽合宿につきましては一般社団法人留萌青年会議所が実施主体となって進めてきたところでございます。両合宿事業を進めてきた中で、中央公民館やコミュニティセンターを宿泊場所とした場所の場合の施設課題や、合宿事業を継続する場合の支援制度の確立など、共通の課題も見えてきたところでございます。ご質問のありました、スポーツ合宿と音楽合宿の窓口の一本化につきましては、実施主体はこれまで通りの方向性で継続していくこととなりますが、留萌市の窓口につきましては、留萌市教育委員会生涯学習課が担うこととしております。続きまして、4項目目の音楽合宿の窓口となっている団体から要望されている事項があるのかのご質問にお答えを申し上げます。音楽合宿事業の取り組みにつきましては、事業の実施主体である一般社団法人留萌青年会議所が平成26年度から3年間北海道の地域づくり総合交付金を活用して取り組みを進めてきたところでございます。今年の8月26日に一般社団法人留萌青年会議所と留萌市教育委員会との間で、来年度以降の継続的な運営のための課題や問題点などについて意見交換を行ったところでございます。その中で出された意見といたしましては、音楽合宿事業はこれまで北海道の交付金を活用しての取り組みであり、これまで合宿をしている団体側の継続的な受け入れ要請に対応するためには、新たな財源確保と運営経費の大部分を占める会場使用料の課題や継続的な運営体制などのご意見をいただいたところでございます。続きまして、5項目目の合宿事業に対し優遇措置や助成措置を実施している自治体もあるが、留萌市においても合宿事業に対する支援を行う考えがあるのかのご質問にお答えを申し上げます。音楽合宿の取り組みにつきましては、一般社団法人留萌青年会議所と来年度以降の継続的な運営のための課題などについて意見交換を行ってきたところであります。私といたしましては、来年度予算編成に向けて平成29年度以降の継続的な運営支援策について早急に判断をしてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、中項目2項目目の市民理解の醸成に関する項目につきましてお答えを申し上げます。ご質問は、合宿の実施時には施設全般の貸し切りが続くことで、この日に活動できなくなる団体などが出てくるが、合宿事業を継続していく場合は合宿事業を通して人を育てる政策に取り組んでいることなど広く市民に周知し、市民活動を深めていく必要があるのではないかとのご質問についてお答えを申し上げます。 スポーツセンターおよび文化センター並びに中央公民館の占用につきましては、それぞれが定める条例規則の期限内に申請をすることによって、占用使用が可能となるものと認識をしているところでございます。また、これまで使用の申請にあたっては、指定管理者において必要な調整なども行いながら進めているところでございます。議員のご指摘のとおり、合宿団体が多くなることについて、市内の団体、サークル活動が制限される場合も想定されているところでございます。私といたしましては、継続的な合宿事業を進めるためには、この取り組みによって生まれる地域経済に対するプラス効果、地域スポーツ、地域文化に対するプラス効果などを含め、合宿誘致に取り組む目的など、多くの市民にご理解いただけるよう、広報活動や合宿を通じたイベントなどを通じて、努力していること、していくことが大切なことだと考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
村山委員。
それでは2回目の質問をいたします。まず最初に、市長10年過ぎたということで、その思いを私は確認するためにこの質問をしておりますが、まず先ほど営業する市役所について取り組みを市長の方からご答弁いただきました。地産外消という言葉で所信表明の方にはくくられておりますので、そういった意味からは市長の思いは分かっているところですが、営業する市役所のイメージをどのように市長は考えているのかお聞かせいただきたいと思います。
市長。
ご質問の営業する市役所ということについてのイメージということでございますが、さまざまな課題解決に向けた主体的な考えに行動する市役所づくりを進め、行動する市役所づくりを進めていくとしており、市民や関係機関との連携を一層強めながら、観光や物産などの留萌の魅力を全国や海外に積極的に発信し、交流事業の拡大や留萌の地場産品の販路拡大により、新しい地域経済を作る町づくりを進める市役所と考えているところでございます。
村山議員。
地産地消、地産外消のみではなく、やはり普段から民間企業のような営業意識を持った職員の人材育成ということが重要だと私は考えております。そういう意味からすると成果としての事業実施というのは分かりますが、やはりここに人材育成ということが必要だと思いますが、営業する市役所をどのように実現していくかというと、やはり職員を中心とした人材育成というのが非常に大きいものと考えますが、この人材育成についてどう考えているのかお聞きをいたします。
市長。
市政運営においては、これまで財政の健全化を最優先としながらも、地域の活性化策についても可能な範囲で取り組みをしてきたところでございます。町内各所管において、これまでも課題解決に向けて職員自らが積極的に市内外に出向き PR をし、そして情報収集と発信など、売り込む、収集する、理解してもらうなどの行動から、その積み上げが首都圏や地元産品などの販売や飲食店における食材利用、あるいは国内だけではなく同都市と共同したサハリン州での展示会への参加などでは、民間や関係機関との連携による対外消費に着実に結びついていると感じているところでございます。人材育成につきましては、これまでも国が進める地方創生の趣旨をしっかりと受け止め、地方が自ら考え責任を持って公共サービスを将来にわたり 確実に維持できる自治体運営ができるよう、留萌市職員人材育成基本方針に基づいた職員の育成に努めてきたところでございます。ここ数年では若手職員が市内経済人との交流を実施していることや、道内で開催される展示販売などの場において留萌市の PR をするとともに、対面交流に自ら参加し積極的に行動する若手職員が育ってきていると思っているところでございます。時代によって求められる職員像は変わりますが、根底にある誰のためにという理念は変わらず、高いモチベーションを持つ職員の育成に今後とも努めてまいりたいと考えております。
村山委員、
今のご答弁に尽きると思いますが、先ほど営業する市役所ということで、いくつかの事業を挙げておりました。地産外商という事業を実施している所管は、非常にこの目的理念というのは受け入れやすいものと思いますが、普段からあまりそういう営業に、地産外商の営業に、特化されないやっぱり職員も多いと思います。その点については庁舎内すべての職員がそういう意識に立たなければならないと私は日頃から思っております。もう一度この点に対して、ご答弁をよろしくお願いします。
市長。
若手職員も一時採用ストップしていた部分がありますので、ある意味では若手採用時にはですね、こういう研修を集中的にやっているということでご理解していただきたいと思いますし、これからの自治体の運営についてはですね、自ら動く、それぞれの所管の中で自ら動きですね、また市全体としてどういう動きになっているかということもですね、十分把握をしながら自らの積極的な取り組み行動をしていくという、そういう意味で人材は私は育っていると思っているところでございます。
村山議員。
次に5つの政策を掲げておりましたが、所信表明において、その中で町の安全安心安全とにぎわいの創出の中で、中心市街地においては留萌プラザを核として関係団体と一層連携を深め、街中のにぎわいづくりを担う商店街の新たな魅力の創出に向けて取り組んでまいりますという、表明をしておりますが、この留萌プラザについて少し お伺いしたいと思います。この留萌プラザを核としたということで、出てきているわけですが、昨今留萌プラザの所有者が変更されたということで、商店街の中でも噂話として留萌プラザが今後どうなるのかという話が流れておりました。そういう意味でこの留萌プラザを核とした、今後の事業方針について変更があるのかないのかも含めてお伺いをいたします。
市長。
近畿館ビルについては、平成22年度から賃貸契約を結んでおり、年度ごとに株式会社近畿館と留萌市との間で協議をしながら単年度契約をしてきたところでございます。平成27年11月より関連会社に所有者変更されておりますが、これまでの考え方に変更はないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
わかりました。留萌市としては予定通りこれからも留萌プラザを核として商店街の新たな魅力の創出に向けた事業を行っていくという、そういう方針であることを確認いたしました。昨今留萌プラザの留萌市の負担経費について、当初よりも200万円ほどアップしております。このことについて今後の方針も 伺いたいと思います。
市長、
まあ、今後の経費についてもですね、できるだけ抑えれるものは抑えながら、また必要な経費についてはですね、それらに応じて支出していかなければならないと考えております。
村山議員。
留萌プラザでもう1点お伺いしたいのは、この建物自体の、まあ、耐震化も含めて諸課題があると思いますが、市としてはどのように課題を捉えているのか、対策を講じているのか、それをお伺いしておきたいと思います。
市長。
まあ、この建物はあくまでも民間の所有の建物でありますので、町中のにぎわい等についてですね、現在商店街が中心となり、またいくつかの店舗が入って利用しておりますけれども、まあ、私ども国が定めるですね、法的な耐震の規制からは外れておりますので、緊急的にですね、行政的に支援をしていろいろな問題を解決するという時点には至ってないということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
次に、政策の一つ、5つの一つですけど、留萌以降利活用に向けた魅力発信ということで、対岸貿易による港湾施設や船舶などの利用増大に向け、関係機関との連携を図り、対岸地域との経済交流の調査研究に取り組んでまいりますということで、非常にこの留萌以降というのが一つの大きな重要政策ということで謳われているわけですが、昨今留萌以降の利活用に向けた、その貿易ですね、利活用の中でも貿易ということを考えますと、輸出輸入の取り組みがですね、特に輸入が、昨年より減少したということが報道でも読み取れております。特にその輸入に関しては数の子輸入が増えているんだけれども、数の子以外の例えば、石炭、石油、木材については昨年よりも減少したということが報道されておりましたが、このことについて、市長としての取り組みの評価としてはどのように考えておりますか。
市長。
平成27年の輸入貨物量は517,537トンとなり、平成26年と比較してみますと37,49トンの減少となりましたが、これを年度で見ますと平成27年度の輸入取扱量は601,705トンとなり、平成26年度と比較いたしまして94,507トンの増加となっていることから、留萌以降における輸入貨物量につきましてはあまり大きな変動はないものと考えております。従前より留萌以降を利用する企業へのポートセールスを実施しておりますが、今後につきましても留萌以降圏域における物流需要と潜在性の把握を行うとともに、高規格道路の整備によるアクセスの向上など、留萌以降の優位性を前面に押した積極的なポートセールスにより、留萌以降の利用促進を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
続いて輸出のトドマツの輸出についてなんですけれども、今年に入ってからトドマツが輸出されたのか、されたとすれば何月に、されたのかをお伺い確認しておきたいと思います。
市長。
今年度の分については先月ですから8月にですね、約2800リューベぐらい出てるということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
留萌以降、私も留萌に住んでいて、非常に顔となっている場所だなということは確認をしております。しかし、昔に比べると貿易船の数が減ったな、 にぎわいがないなという印象はございます。まあ、そういう点からすると今のご答弁ではそんなに変化がないというその数字的な市長はご答弁をいただきましたが、市長はこの留萌港昔と変わっていないとそんなに変化がないとお思いかお聞かせいただきたいと思います。
市長、
先ほどの答弁の中ではここ2、3年の数字というその変化についてお答えしたつもりでございますので、ここ10年20年長い年月の中で の輸入量、特にですね、木材をロシアから輸入していた部分についてはワシントン条約等においてですね、留萌で税関が対応できないというそういう状況が一時ありました。今は解決されましたけれども、そういうことによりですね、ロシアからの財奈良等はですね、留萌市で以外のどこで陸揚げされたという点もございましたので、一時的にそういう変化が出てきたということも事実でございますが、まあ、ここ数年についてはそんなに上下がないということでご理解いただきたいと思います。
村山委員。
高橋市長が留萌港に留萌港を思っているその政策に掲げているその思いですね、意思というか、そういうのを確認しておきたいと思います。
市長、
私の意思というよりも留萌港は空地管内、特に北部、また旭川を中心とする上川の玄関口でありますので、この地域におけるですね、道北のこの留萌の背後圏におけるある意味では生活物資または公共事業に関わる資材のですね、搬入口となっておりますので、これからも必要な港であり、新たにですね、国が掲げている農業の輸出について、今日までは輸出として小麦等の輸出が行われておりますけれども、今後は空地や上川地域の農産物の輸出という、そういう視点からにおいてもですね、私どもはそういう施設等についても今後対応を考えていかなければならないと思っております。
村山議員。
高橋市長、4期目に対する意欲についてお伺いいたします。10年過ぎました高橋市政、私の一般質問の中の意味としては、市長の思いを聞きましたが、現在4期目に向けて、どのような思いを意欲を持っているのか確認をしたいと思います。
市長、
先ほどから私の公約については3期目の公約について議論しておりますので、この3期目をしっかり務めたいというつもりでございますので、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
続いて大項目2点目に移ります。大項目2点目では社会教育施設の建て替えについて再質問をいたします。文化センター、中央公民館、スポーツセンター、おおむね10年後の建て替えということで、認識をしておりますが、これから策定作業、策定計画の策定作業に入っていくと思いますが、この社会教育施設の中でも文化センター、中央公民館、スポーツセンターのどのような形になるのかは別としまして、場所の選定の条件として現在教育委員会が考えている場所選定にあたっての条件をお伺いしておきます。
教育長。
お答え申し上げます。まず教育委員会の中でその議論が進んでいるかというと進んでない状況であります。そこで私としてはということでお答えを申し上げますけれども、これまで議会の中でさまざまな議論がありました。今現在のある三原市町にある中央公民館、文化センター、スポーツセンターの中での議論で言いますと、 バス路線ではないというところで、市民が公共交通を使ってあの施設を利用するということができないという議論があったと思います。そうなる中をですね、今後この検討しなきゃなりませんし、またはですね、今、進めております、合宿誘致も含めてですね、単独の施設がいいのか、またはですね、複合型施設がいいのかということも含めてですね、今後議論をしていかなければならないと思っているところでございます。
村山議員。
いつどのような施設、その計画のですね、骨格が、出来上がっていくのかというのが、議会もそうですけども、市民も注目しているところでありますので、計画、おおむね10年といってもですね、この計画、その場所選定も含めて、骨格がいつ頃出てくるのかという、そこら辺の年数をお知らせ、もしおおむねでも結構ですので、考えがありましたら、ご答弁いただきたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。先ほどの1回目のでも答弁をさせていただきましたけれども、施設を建てるにあたっては、場所の確保、土地の確保というのが最優先だと思っています。その中で今現在ですね、土地が確保できるのか、で土地が確保されるとした場合ですね、それに見合う建物が単独施設なのか、複合施設なのかということが、なければならないと思っています。想定の中でどのような施設を建てるのかということよりは、私どもとしては財政的な基盤 を確保しながら、そしてどこに建てるのかということを想定しながら、社会福祉施設の整備をについて検討していかなければならないと思っています。一般的には社会教育施設内の施設を整備するにあたっては5年間ほどの前完成前から5年間ほどが必要だというのは、私どもとしては国の交付金ないですね、そういうことを確保しながら建てていかなければならないと思ってますので、5年間ぐらいがですね、議論が正式な始まるタイミングだと思っております。
村山議員。
先ほどの答弁の中で社会教育施設と維持管理計画という、仮称でございますがというご答弁がございましたが、この策定作業はいつ頃をめどにして計画を完成していく予定でしょうか。
教育長。
はい、お答え申し上げます。先ほどご答弁を申し上げました社会教育施設と維持管理計画でありますけれども、この計画につきましては先ほどの教育ビジョン、その下にあります社会教育振興計画の下の個別計画であります。基本的には3カ年のローディング計画として考えております。で、この計画の対象になるのは新たな施設を整備するという前提ではなく、既存の施設をどう修繕していくかということでありますので、時期につきましては1月末先ほどもご答弁させていただきましたけれどもに完成を目指していきたいと思っております。
村山議員。
それではここで市長にもお伺いいたします。社会教育施設の建て替えというのは、単に社会教育施設、社会教育の面だけではなく、大きく町づくりに関わってくると、そういう大きな影響があると私は考えておりますが、この町づくりについてと、社会教育施設の建て替えについての市長の見解をお伺いしたいと思います。
市長。
公共施設についてはこれからは今まで以上に交通アクセス等が重要な課題となることから、今後ともできるだけコンパクトシティの方向性を見ながらですね、そしてまた中心市街地の中で利用できる土地等を勘案しながらですね、公共施設というのは考えていく、教育施設等についても合わせて考えていく必要があると考えております。
村山議員。
先ほどの議員の答弁にもございましたが、都市計画マスタープランの見直しについて、確認をいたします。 今回の社会教育施設の建て替えに伴うやはりまちづくりに影響するということで、都市計画マスタープランの見直しというのが非常に大きな影響を及ぼすと思いますので、都市計画マスタープランとの見直しについて、この社会教育施設の建て替えについて、その整合性についてですね、市長がどう考えているのかお考えをお聞かせください。
市長。
留萌市の財政を考えますと、ここ数年のうちに大規模な公共施設を作るということは極めて難しいものがあろうかと思いますので、ある意味では財政的にその方向性が決まりですね、またその施策等が都市マスプランとあまりにもかけ離れている、そういう部分の齟齬が出た場合にですね、ある意味では見直しをしていかなければならないと考えておりますので、現時点でいつ見直すかということについては現在答弁できないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
それでは大項目の3点目の再質問に移ります。スポーツ合宿についてご答弁をいただきました。スポーツ合宿可能性研究事業の課題と成果も詳しくご答弁いただきましたが、私の感想としてはスポーツ合宿と言いつつもそこに出てきた課題について、将来展望についてはバレーボールに特化されているご答弁でございましたが、このことについては私はバレーボールがどうのこのという話ではないんですが、スポーツ合宿というとですね、環境整備も施設整備も含めて大変なお金も整備事業としてのかかると思いますが、今現時点で考えているスポーツ合宿のイメージですけれども、これはバレーボールに特化されたものだったんでしょうか。
教育長。
はい、お答えを申し上げます。今回のスポーツ合宿可能性研究事業については、バレーボールということで行わさせていただきました。で、先ほどご答弁をさせていただきました、さまざまな今後のですね、具体的なものにつきましては、バレーボールに特化したものではなく、スポーツ合宿で言いますと、本来スポーツ合宿のが実現できる条件というのはやっぱりあります。これは今回の3カ年の研究事業の中で出てきました。で、スポーツ合宿を留萌で行う条件としては、スポーツをする相手チームが自らのチームより強いチームでないと留萌に来て合宿をする理由がないということを、これまでの大学の監督等に含めて回答をいただいているところでございます。で、先ほどの課題に申し上げましても、合宿としてはですね、やっぱり安価で、それと合宿場所と宿泊場所と合宿する場所ができれば短い方がいいというところも含めてですね、今回の3カ年の研究事業で一定での課題または方向性が見えてきましたので、今後のスポーツ合宿についてはバレーボールに特化するのではなくて、留萌市としてどのようなスポーツ振興のために支援ができるかという方向であるということをご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
今議会においてこの合宿事業ということで私は一本化されたというふうに思っております。これまで音楽合宿とスポーツ合宿というのが、そのスポーツ合宿の中でもバレーボールに特化されたものだというふうに思いましたが、確認をいたします。これからの展望として留萌市の方針としては、合宿事業ということで、それもスポーツ音楽を含めたすべての合宿、すべての競技種目ということで、文化スポーツにすべてが集約されると思ってよろしいでしょうか。
教育長。
はい、お答え申し上げます。今私どもが考えている合宿誘致事業については、スポーツそして文化含めてですね、それらの合宿に対応できるものだということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
非常に私は今後その合宿誘致事業という大きな事業となりますと非常に期待が大きく、これから留萌市がどのような環境整備をしていかなければならないのかということを考えますと期待とその財政的な負担というのを大きく感じているわけですがこのことに関して市長としては合宿誘致事業ということに関する留萌市のこれからの方向性考え方についてお聞きをしておきたいと思います。
市長、
合宿につきましてはある意味では限られた期間、学生が利用する場合はある意味では長期の休み期間、また民間企業が合宿する場合においても極めて限られた時間期間ということになります。その中で最も必要とされるのは施設の整備なんですね。どういう施設でどういう合宿ができるのか、もう一つはその合宿に参加することでまた別な合宿参加者でですね、お互いに技術向上を見ることができるか、そういう点にございますので留萌市としてはこれまであるきっかけにより音楽の合宿というのが成立してきました。さらには三ヶ谷につきましてはあるご縁でバレーボールの合宿という部分がございましたので、またいろいろなスポーツの中でですね、今ある施設の中、今ある宿泊施設等の中でですね、対応できるという、向こうからの希望があればですね、対応できるものについては地元として対応していかなければならないと考えております。
村山議員、
たくさんの諸課題があると思います。今市長の答弁の中にも宿泊施設については、大きな課題だと思っております。そこを考えると市内には、たくさん、たくさんではないですね、廃校舎も含めてその要素になる、宿泊施設となる環境もあるとは思っておりますが、この宿泊に関して市長はどのような対策を講じようとしているのか、合宿誘致事業ということでどのように考えているのか、お考えをお聞かせください。
市長、
宿泊施設というのは大変重要な部分でありますので、ある意味では安価な予算しかないところについては民間事業ではなかなか受け入れがたい部分がありますので、ある意味では金額的な部分で民間が受け入れできる宿泊施設等の金額においては十分地元の民間宿泊施設を利用しながら取り進めていければいいと考えております。
村山議員、
先ほどもご答弁いただきました合宿誘致事業ということで音楽合宿だけではなくスポーツもバレーボールに特化されたものだけではなくというその留萌のやる気次第ではたくさんの団体学校がこの誘致事業に手を挙げてきた場合、宿泊施設が間違いなく足りないと言った場合はそれはお断りをするという状況になるのか、留萌市として、宿泊施設について公共施設 の宿泊施設とするのか、そういうお考えあるのか、それを確認しておきたいと思います。
市長、
宿泊施設というのは旅館業法にのっとって宿泊施設を提供するという部分でございますので、先ほど言いましたように安価な予算の場合においてはですね、ある意味では公共施設の利用料金というのはいただかない形の中でしていかなければなりませんし、ある程度金銭的に余裕のある団体においては民間の宿泊施設を利用していただく、そういうことでご理解していただきたいと思います。
村山委員、
続いて先ほど音楽合宿のやっている青年会議所との 意見交換もあったということで、ご答弁を教育長の方からいただきました。この意見交換の中で、たくさんの要望があったと思いますが、この要望に対して留萌市の支援策について考えて、早急に考えていきたいと、判断していきたいというご答弁でしたが、これは早急にというのは、新年度、平成29年度の予算編成から間に合うようにということで、確認ですけども、よろしいでしょうか。
教育長。
はい、お答え申し上げます。私の早急にというのは、できうるならば、3年間の可能性研究事業が終わりましたので、次のステップに行く段階になってますので、できるなら29年度からその予算については検討してまいりたいと考えております。
村山議員。
ということになると、もしできるのであればということになりましても、29年度からというと、あと本当に数ヶ月しかないわけなんで、その数ヶ月の間に支援策というのを、こじるというのは非常に大変な、それこそスピードのいる決定になると思いますが、方針になると思いますが、現時点ではどのような支援策を講じようとしているのか、もし答えられましたらお願いいたします。
教育長。
はい、お答え申し上げます。今回、青年会議所との意見交換の中で一番、課題になっているのは、会場使用料が一番大きな課題だということを聞いておりますので、ここはことについて今検討をしてまいりたいと思っております。
村山議員。
私も会場使用料のことについての要望は伺っておりました。会場使用料の変更ということになりますと、条例改正をしてしまうといろいろな影響が出てきますので、その辺の支援をどのように留萌市で考えていくかということが重要であると思いますが、これについてのもし考えがございましたら、教育長にお伺いしておきます。
教育長。
お答え申し上げます。例えば会場使用料を、行政が負担をするということになりますと、実施の仕方としては、条例にあります青少年減免という条例があります。それにその合宿誘致事業を減免を措置をするという手法を取るのか、または合宿誘致事業ということで使用料というものを予算化をするのかというような2つの方法があると思っております。
村山議員。
いずれの支援策にしても留萌市のやる気がここで出てくると思います。留萌市としてのこの合宿誘致事業にどれほどの思いがあり、本気でどれだけ来てもらいたいのかということが、この支援策の中に伺えると思います。先ほど市長のご答弁の中では短期間ということが出ておりましたが、市長の言う短期間というのは夏場ということなんだろうかと思いますが、合宿誘致事業となりますと短期間では済まなくなる可能性も出てきます。例えばスポーツ合宿というと、冬のスポーツ、これが合宿で入ってきたいということになりますと、短期間では済まないということもございますので、私は質問というよりは、留萌市のやる気を今後、注視していきたいと思っております。最後の質問でございます。留萌市がこの合宿誘致事業をすることを、早い時点で、やはり留萌市民含めて、近隣の住民には、留萌市はこういう政策を抱えてやっていくんだという、その PR を私はしていった方がいいと思っております。先ほどの教育長のご答弁では、広報 PR をしていきたいという内容のご答弁がございましたが、私は留萌市全体としての広報が必要になってくると思いますので、留萌市長として市長はどのようなこの留萌市の政策としてですね、合宿誘致事業、皆さんにどのように理解をしていただこうとしているのか、お伺いをしておきます。
市長、
合宿事業についてこれまで道内においてはスポーツ合宿が主のところが多かったと聞いておりますが、なかなか吹奏楽等ですね、合宿で移動してくるという、大きな楽器等も一緒にですね移動してくるということはなかなか難しいという点も聞いておりましたけれども、留萌市で現状の中でですね施設を利用できる、効率的に効果的に利用できる、さらにはスポーツセンターについてもある意味では札幌から留萌というと時間的にも距離的にも近い、そういう移動を考えると留萌の施設も利用しやすい、そういう視点があろうかと思いますので、立派な施設がなくてもですね努力によってはいろいろな合宿、スポーツ、文化の交流ができる、スポーツ交流、文化交流ができるということは次の世代の子どもたちがスポーツや文化に新たな挑戦をしていくという強い夢や希望が持てるんではないかと思っておりますので、限られた施設の中でどこまでできるのか、より多くの市民の皆さん方に理解をしていただきながらですね、市民みんなでおもてなしの心で合宿の人をお迎えできるような、そういう体制づくりについて今後とも市民の皆さん方にお願いをしていきたいと考えております。
村山議員。
この合宿誘致事業は市長としても思いが今伝わっておりますし、限られた施設ということも何回も発してご答弁いただいておりますので、裏返して言いますと、あまり財政運営に大きな影響が出ないようにとも聞こえます。この思いが私は住民にどのように届いていくのかということが非常に危惧されるところでございますが、ある自治体の中では例えばこの合宿誘致事業に関して、先ほど私の1回目の質問で使えなくなる施設が長期間にわたった場合、それをどのように市民が理解するかということが大きな問題になってきます。ある町ではそのことが大きな理由となって大問題になった自治体もあるというふうに私は認識をしております。その点からもう一度市長のお考えをお伺いしたいのは、合宿に来る人、そして受ける人だけの問題ではなく、それを見ている人、理解する人も多くいるということです。その点に市民の意識醸成というのは非常に大きな課題になると思っておりますので、最後にもう一度確認をしたいと思います。これで質問を終了いたします。
市長。
最初の質問項目でなかったもんですから、あまり準備しておりませんでしたので、再質問の中でこう聞かれてですね、私として今この場で合宿についてですね、基本的な部分を含めてですね、また将来のことについて現時点において即答えるということについては大変難しいものがあろうかと思います。私は先ほども答弁いたしましたけれども、スポーツ合宿については産外やチームとの深いご縁があったこと、また音楽合宿についても青年会議所の皆さん方の努力、さらには留萌高校にいた吹奏楽部の先生が滝川に転校した、そういう中での人間関係の構築の中から生まれた事業でありますので、私はその生まれた経過というのを大事にしながらですね、そして少しでも多くの市民の皆さん方にこの2つの事業を理解していただきながら、今後は留萌の子どもたちのためにどういうスポーツと文化の可能性があるのか、そういうことについてですね、市民とともに考えていかなければならないと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
14番、村山議員の質問を終わります。